伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。前回は30年前にあたる1991年6月3日雲仙普賢岳の火砕流によって43人の犠牲者が出たことを中心に取り上げましたが、今回はそれ以後の普賢岳の活動と災害からの復興などについて伊藤和明さんにお話を伺います。伊藤さん、はい、悲しい災害の後も火砕流の発生は続いたんですね。
そうなんですね。たくさんの犠牲者を出したのが6月3日でしたけども、その後6月の8日にはね、溶岩ドームがさらに大きく崩壊をしましてね、で3日の日を上回る規模の火砕流が起きたんですね、はい、でまあ広範囲にわたって山火事を発生させ、それから島原市と深江町で73棟の住宅や倉庫が焼失をする。でこの時はまたね、爆発的な噴火も起きて大量の噴出物を周りに降らせたんですね、
はい、噴出物による被害も出たわけですね。
そうなんです。直径2センチぐらいの軽石が噴き出してですね、6月の11日の深夜にはもう大量の軽石が島原市なんかに降り注いだんですね。その軽石の大きなものではですね、拳大から直径20センチぐらいのものもあった。ですからね、そのためにその住宅の屋根瓦が破損したり、それから車のフロントガラスが割れるというような被害が続出をしたんですね、はい、でそれ以後雲仙普賢岳では溶岩ドームの成長と火砕流の発生が続いてですね、それとともに厄介なことに大雨が降って、それによって土石流が頻発をして、災害は大変長期にわたって継続するということになったんですね、
はい、まさに火砕流と土石流によるダブルパンチに見舞われたというわけですね、
うん、そうなんですね。相次ぐ火砕流によって水無川とか、あるいは周りの河川の源流部にはその火砕流がもたらしてきた大量の土石とか火山灰堆積した。でそこにちょうど梅雨期だったもんですから大雨が降ってですね、それぞれの河川で大規模な土石流が起きましてね、130棟以上の家屋が全半壊をしました。ただ被災した地域はすでに災害対策基本法に基づく警戒区域に指定されていましたんでね、住民の方々は住んでいなかった。ですから人的な被害は起きなかったんですね。それから同じ年の、ね、9月15日に発生したやはり規模の大きな火砕流では深谷町の大野小場小学校の校舎が焼失をするということが起きてしまったんですね、
はい、こうした災害その後何年ぐらい続いたんでしょうか。
1995年の2月にですね、マグマの供給が停止したんですが、まあ、それまでの4年近く火砕流と土石流が続きましてね、度重なる土石流によって被災した建物は1300棟以上に上りました。でこの間に生成した溶岩ドームが13個、で火砕流の発生回数が9400回余りを数えてるんですね。で溶岩の総噴出量、その間のですね、総噴出量はおよそ2億立方メートルと推定されているんですが、そのうちの、ね、半分ぐらいは崩れ落ちて火砕流になったんですが、残りの半分が溶岩ドームとして今もこの山頂にとどまっているんです、はい、で平成新山と命名されましてね、それで現在に至っているわけなんですね、
はい、火山活動は収束したものの、地域の復旧や復興も大変だったようですね。
そうなんです。まず進めなければいけなかったのは土砂災害対策で、すでにね、当時の建設省は1993年の4月に雲仙復興工事事務所というのを島原市に新設しましてね、国の直轄事業として火山砂防工事を発生させていました。ですがね、これらの砂防工事は火砕流とか土石流の危険がある警戒区域の中で行わなければならなかったんですね。そうなるとやはり作業員の安全確保というのが課題になりまして、 そこで導入されたのが無人化施工技術という技術なんですね、はい、でこれはね、あの除石工事とかあるいは土砂の運搬とか砂防ダムの基礎的な掘削なんかの工事をすべて無線によって遠隔操作で進めようというものでしてね、95年の9月に着工した砂防ダムの建設なんかにも活用されて成果を上げてきたんです。でもう一つ、この災害からの復興のシンボルと位置づけられたのが安中三角地帯というところのかさ上げという大プロジェクトだったんですね。
どんなプロジェクトだったんでしょうか。
あのもともとね、この島原市の安中三角地帯っていうのは水無川という川の堤防と導流堤との間に挟まれた面積が93ヘクタールの土地だったんです。で災害の前にはね、324世帯が生活をしていて、あの結構こう古い町並みの風情を残す環境だったと言われています、はい、ですけども、普賢岳の噴火が始まってからはしばしば土石流に襲われて本当にこう壊滅状態になってしまって、住民の方々はみんなね、他の地域へと避難をしていったんです。でこの噴火が終わって復興計画を進めるにあたって大きな問題となったのはこの三角地帯の置かれた環境だったんですね、はい、どういうことかっていうと、まあ、あのいつかはこの三角地帯に住民が帰ってくるであろうということなんですが、その地域を土石流から守るためには水無川の堤防と導流堤とともにこうかさ上げしなければならない、はい、そうしますとね、それではその三角地帯がちょうどくぼ地になってしまうんですね、うん、で居住環境が悪化するし、導流堤から水があふれれば水害に見舞われるという恐れもある。でこの難問を解決するにはこの安中三角地帯全体をかさ上げするしかないという結論に対して巨大なかさ上げ事業を進めようということになったんですね、
はい。でも一つの地域全体をかさ上げするというわけですから、うん、大変な経験もかかったでしょうね。
そうなんです。でね、ここで登場したのが、はい、安中三角地帯を水無川の流域とかあるいは遊佐地などに堆積しているその大量の土砂ですね、はい、これを捨てるための土捨て場にしてですね、その土砂でかさ上げをして、国からその土捨て料として支払われているお金を財源に充てようというアイデアだったんですね、うん、でこのようにして土砂を捨てる側と捨てられた土砂を有効利用する側との利害が一致をして、この安中三角地帯の大規模かさ上げ事業が行われたということなんですね、はい、でおよそ330万立方メートルの土砂によって高さおよそ6メートルのかさ上げが、まあ、完成されたということなんです。
このかさ上げされた三角地帯にはその後住民の方々戻ってきたんでしょうか、うん、
あの区画整理の進んだ新しい土地に次々住宅が再建をされましてね、まさにこの三角地帯はニュータウンの様相を呈するに至ったんですね。でその一方、この火砕流で被災したあの旧大野小場小学校の校舎を災害の遺構として保存したりですね、それから土石流にこう埋まってしまった家屋数戸を道の駅に展示するというようなことをしましてね、火山災害の脅威を伝承するための取り組みも積極的に進められてきました。それからまた日本で最初のね、火山体験ミュージアムとして雲仙岳災害記念館も建設をされて、災害の記憶を風化させないような努力っていうものが続けられているんです、はい、それからまたね、この2009年に島原半島が日本で初めて世界ジオパークに認定をされました、はい、で2012年にはジオパーク国際ユネスコ会議が島原市で開かれましてね、大きな成果を上げてきた、まあこういうことなんですね、
はい、伊藤和明さんに伺いました。